ス様の恵みと平和が皆様方に豊かにありますように。おはようございます。大変暑い日が続いておりますが、ご一緒に今日集まって礼拝ができますこと、心から感謝をいたします。今日与えられた聖書の箇所を通してミッションということについてご一緒に考えてみたいと思っております。これが私のミッションではないか、この言葉を目にしましたときに、私は一体どういう人だろう、どういう内容なんだろう、記事を読み始めたわけです。先月無罪判決を得た人の言葉でありました。新聞などでお読みになってご存じの方もいらっしゃるかもしれません。でそのミッションという言葉を使われたということなんですが、どうもこの方はその後教会に結びついておられるようでして、写真が載っていました。礼拝前に一人椅子に座って礼拝を待っているという、そういう姿でありましたので、間違いなく教会の信徒さんであろうと思います。どういう方かと言いますと、39年ほど前、福井市で中学3年生の女子生徒が殺害された。でその犯人として、逮捕され、控訴され、そして起訴され、そしてですね、最終的には6年間、7年間のですね、服役をしまして、もう罪は確定していたけれども、ご本人は一貫して無罪だと、私はしていないとずっと言い続けて、とうとうやり直し裁判、再審が認められて、一昨日でしたか、それが確定したと。つまり検察は控訴しなかった、上告しなかったということで、これはどういうことかと言いますと、この人は仲間と一緒に遊んでいて、その仲間にはどうもあまり良くない方もおられたんでしょうか、証言があって、あの人がという証言で、それをきっかけにして容疑者とされ、やがて逮捕され、起訴されて有罪ということになったわけですが、一貫して無罪を主張し続けたのが認められたということです。まあ、39年間、今還暦を迎えた方ですので、おそらくですね、それを考えると20歳前に自分の人生が大きく変わった。でこの方がおっしゃっているのは、39年間を振り返って人が信じられなくなった、還暦を迎えて横を見れば同世代の者が結婚して子供がいて、多分若かった頃は休日にバーベキューでもして、そんなことを想像してみると、なんともつらい、羨ましい。でも自分は自分を見たという、まあ、偽りの証言をした人を恨まない。その人にも今の人生があるから、生活があるからと語ったということを記者に、それを語りまして、彼がそれを記録したわけであります。傍から見れば人生を棒に振ったと映っても、自分にとってはそれが私に与えられたミッションだったのではないか、まあ、こういうことであります。私は非常にこの言葉に衝撃を受けまして、事件の内容とかそういうことを詳しく調べようということではなかったのですけれども、こういう人生を通ってきた人が人を恨まない、そしてこれは自分に与えられた、まあ、その記事の中には神様からという言葉はないですけれども、与えられたミッションではないか、果たしてこんなことを私たちは言うことができるだろうかと思いました。そういったことを思いながら、今日のルカ12章の説教を準備していたわけでありますけれども、やはり共通していることがあるな。それは私たちはそれぞれに与えられた人生があって、 自分の言葉で、私はこのために生きている、そういうこのために、まあ、それをミッションといえば、誰がそれを与えたのか、神様が与えてくださったのか、自分でそう思っているのか、それはそれぞれでしょうけれども、そのことのために自分たちは生きている。今日この十二章の十三節以降のところを見ながら、もう一度私たちにはどんなミッションが与えられているのかについて考えてみたいと思っております。一節を見ますと、おびただしい数の群衆が集まってきて互いに足を踏み合うほどになった。そこでイエス様は、群衆もいたけれども弟子たちに説教をしておられる。でその説教が終わった後で、今日のテキストであります13節に入るわけであります。群衆の一人が、先生、私と遺産を分けるように私の兄弟に話してくださいと求めてきたということであります。まず気づきますのは、この人は弟子たちに向けてイエス様が熱心に語ってらっしゃる説教には何の感動もないけれども、話がうまいなと思ったのかもしれません。この人ならこの問題をうまく処理してくれるかもしれない。通常遺産の相続の問題について揉め事があったら、この時代でしたら立法学者ですとか、そういった人たち、役割を持った人たちがいますので、そこへ持っていくわけでしょう。けれどそこへ持っていくよりはこの人の方がうまそうだ、まとめてくれると、こう思った。彼の思いの中には、イエス様の説教の内容はともかく横へ置いて、話がうまい、ここにですね、いいアイデアが生まれたということであります。よく言われますが、相続は相続であると。つまり遺産の相続の問題は相続人たちの争いになるので、家族の族を引っ付けて争う族、相続と。相続は相続であるというのは2000年前も今もあまり変わっていないのかもしれません。大事な問題ではありますけれども、これをどう処理するかというのは当事者にとっては悩ましいことだと思いますから、素晴らしい腕の利く専門家がいればお願いしたいと願うのは当然のことだと思います。けれども、そこでイエス様がおっしゃったのは、15節を見ますと、どんな貪欲にも注意してよく警戒しなさい。なぜならいくら豊かな人でもその人の命は財産にあるのではないからですと答えておられます。つまりこの揉め事の調停を求めてきた人に対して、まるでこの男のようにならないようにとイエス様が語ってらっしゃるようであります。そこから有名なあの金持ちの農夫の例え話が始まるということであります。まあ、農業に従事しておられる方にとっては天候は一番気になるところだと思います。作物が立派な実をならせるのに、収穫を多く得るには良い天候に恵まれるということは大事なことでありますけど、それは人間の力ではどうすることもできません。ですから凶作の時もあれば豊作の時もある。知恵のある人は豊作の時に浮かれないで、次に来るかもしれない、来年はひょっとすると凶作かもしれない、そういうことへの備えをするというのは、これは当然のことだと思いますが、しかしこの例え話では金持ちの農夫ということですから、代々それをうまくやってきた農夫だったのかもしれません。そして、彼は知恵を用いて、これだけの作物ができたんであれば今持っている蔵では足りないと、もっと大きな蔵を建てて将来に備えるということを考えたということですから、彼は勤勉であり堅実であり、そして計画的であります。そして 蔵を大きくしていっぱいのもので満たした。さあ安心して食べて飲んで楽しめということであります。私はこれを読んで、笑いが出てしまった、ね、ちょうど今と一緒ではないか。定年退職を迎えるまでに高給取りの方々がいつもどのような生活をしているかというのは、これは分かれるようであります。堅実にそれを蓄え、適当に楽しみ、そして将来に残すことのできる人と、いっぱい収入があるんだからもっと使える、もっと使える、しかし仕事を終えたときに、もらう年金の少なさに唖然としてどうしよう、よくある話のようであります。それを考えますと、彼はですね、非常に計画的です。知恵があります。それを2代3代と続けることができれば、財産を残していくことができる。現代の人に対しても模範的な生活をしていると言っていいと思います。しかしイエス様は20節でですね、こうおっしゃった。しかし神は彼に言われた、愚か者、お前の魂は今夜お前がお前から取り去られる。そうしたらお前が用意したものは一体誰のものになるのか。これもまたよくある話であります。蓄えることは蓄えたけれども、まさかこの時にあの人がというような話は決して珍しくなくて、相続が本当に争いになってしまう、争いの種を残すだけで終わってしまったということもよくある話のようですから、これは2000年前の大昔の話ということで終えてしまってはもったいないことであります。しかし彼はですね、一生懸命働いて誰に迷惑をかけるでもなくて、そして計画的に財を蓄えたわけでありますから、一体彼のどこが愚かなのか、でそれを私たちははっきりと知ることができるのが、やはりこのルカの福音書の流れであります。それを見ていきますと、ポイントがここだとはっきりわかります。何が愚かなのか、ルカの福音書10章を見ていきますと、ここには良きサマリア人の例えが語られています。登場するのはユダヤ人にとっては決して好ましくない、あの隣人とは言い難い大嫌いなサマリアの人が強盗追い剥ぎにあって苦しんで、体も傷ついていると、倒れている。そこを通りかかったのが祭司あるいはレビ人で、この二人は宗教を専門とする人たちですから、当然同じユダヤ人であるということで、解放して何かの助けになっていいところだけれども、この二人は、まあ、向こう側を通って通り過ぎてしまっていった。三番目にサマリアの人がやってきて、そしてこの倒れている人を解放して、帰りがけにもっと費用がかかったら自分が払うとまで言ったと、まあ、こういう話でありますから、信仰を持っている、宗教的な立場を持っている偽善者に対する警告とも受け取られますし、同じ10章にはマルタとマリアの話があります。10人を超えるようなグループ、イエス様と弟子たち一行を自分の家に招いたマルタ、そして妹のマリア。マルタは接待で忙しい、マリアはじっとイエス様のそばに座って話を聞いている。マルタがマリアのことでイエス様に文句を言う。主よ、何とも大思いになりませんか、妹は私の手伝いをしていません、言ってくださいと。でそれに対してイエス様は、大切なことはそんなに多くはない、たった一つだと、マリアはその一つを選び取ったのだと、彼女からそれを取ってはいけない。ここも人の前で懐疑しく接待をする姉ではなくて、大事な話をじっ と耳を傾けて弟子の姿を撮ってですね、聞いていたマリアが込められているという話。十二章に入りますと、偽善者に気をつけよという説教が語られていますし、こうして見ていきますと、十一章ではですね、ファリサイ派の人々と律法の専門家が非難されて、そして偽善者に気をつけろという話でありますから、明らかにこの金持ちの農夫の例え話というのは、これを偽善者に対する警告という線で読むということは大事なことだと思います。何が偽善者なのか。この農夫は多くのもの、多くの作物を用意するということに熱心で、それが彼の人生の目的だった。今日の言葉で言えば、彼のミッションは自分がうんと働いてたくさん蔵に蓄える、これが彼の人生の目的だった。そう考えると、その後で目的、なぜそれをしたかというと、自分を楽しませるためにという言葉が出てきますから、自分のために働いて、自分のために蓄えて、自分のために使う、一体これのどこが愚かなのか。現に私たちの周囲の多くの人たち、ほとんどの人たちはこの生き方をしているわけです。誰にも迷惑をかけていない、犯罪を犯しているわけでない。しかしイエス様からすると愚かである。一見模範的に見える人生ですけれども、そしてこの世の中ではこのような人を人生の勝ち組と評価しているわけです。ただなぜ愚かなのかはその後の言葉でわかりますが、お前の魂は今夜お前から取り上げられる、お前の命はここで終わると言われた時に、積み上げられた作物、蓄えられてきた財産は誰のものになるのか。これまた非常に現代的な課題でもあります。私たちは一生懸命勤勉に働き、そして掛け事や何かそういうことではなくて、楽しみもまあ常識的な範囲の中で楽しみをし、そして40年50年と働いて蓄えて、その財産の生きどころを支持することなく命を終えていくというケースが多いと聞きます。一体その時に蓄えたものは誰のものになるのか。退職をした人たちのさまざまな声を拾い上げているネットの番組がありまして、時々聞いて、これまた笑いが出てしまうのですが、笑ってはいけない、本当に深刻な話だと思います。ミッション、これを誰々のために、何々のためにと置き換えてみますと、よく言われることです。私は会社のために一生懸命働いてきた、誰よりも働いてきた、貢献してきた。ところが定年退職を迎えるその日、花束をいただき、そして大勢の仲間から祝福の言葉をいただいて帰ってきた。そして、何ヶ月か後にそのような人たちの集まりがあるのでと案内を受けて喜んでいったところ、誰も歓迎してくれない、挨拶もない、後輩からも、あ、来たんですかみたいな顔で見られる。私は一体何のために働いてきたんだろう。私が手取り足取り世話をしてきた後輩たちが、先輩ようこそと言ってくれるかと思った。家に帰れば、家族のためにこのように働いてきたのに、家の中での居場所がない、そういう口コミがいくつも挙げられていて、笑えない話だなと思います。会社のためにではなくて、自分のために、家族のためにと言ったらどうだろうか。 あるいは家族のためにだけではなくて自分のためにと言ったらどうだろうか。そういう点でこの例え話は自分のため、自分の楽しみのためと言ってるんですから、非常に正直だと思います。しかし考えてみれば、自分のためと言いながら本当に自分のためになっていたんだろうか。私たちは神の前にということより、人の前にということで人生の計算をし、一生懸命計画し、努力し、忍耐をして40年あるいは50年働いてきている。頭角を現すために、人より優れていると評価を得るために、みんな自分のためにと言ってるけれども、人よりそれは人と比較してということですから、文字通り人の前に来ている。そしてその結果が、世話してきた人からは軽んじられ、疎んじられ、家族のためにと言ってきたけれど、家族はどうもあまりよく思わない。一体自分は何を間違えたんだろう。そう考えてみると、今日のこの例え話は愚かな金持ちの農夫の例えというよりは、ごく普通の熱心で忠実で勤勉な一般市民の模範的な人の例えと置き換えてもいいのかもしれない。みんな人の前で来てる、人のために来てる、自分のために来てるけれど、もう一つ大事な点、神の前にという視点が全く欠けている。その点で10章から12章にかけての偽善者への警告というのは、まさにこの遺産相続の問題を持ち込んできた人に対する的確な例え話であったろうということができます。さて、私たちはこうして見てきますと、人の前に、人と比較して自分は偏差値が上である、人と比較して私はこうである、財産はこれだけである、アッパーマスのクラスからこの富裕層に行った、純富裕層ではなく富裕層に行った、しかしそれだけでいいのだろうか。私たちは蓄えることには熱心であっても、使い道という点で重要な問題を私たちは通り過ぎてしまってはいないだろうか。もう一箇所読んでいただいたら、手持って第一の六章の17節の言葉、この世で富んでいる人たちに命じなさい、高ぶらないように、また頼りにならない富に望みを置かないように、むしろ私たちにすべてのものを豊かに与えて楽しませてくださる神に望みを置くように。蓄えて人より多くのものを積み上げた、人の上に立てたことが神の前で評価されると、この人たちは考えてはいない。根っから神の前はどうでもいい、それは死が直前に迫った時に考えようということなのでしょうか。ヨハネ第一の手紙の5章5節を見ますと、世に勝つ者は誰かと問いかけています。世に勝つ者は人より上に立った者、人よりたくさん蓄えた者と答えているのではなくて、イエスを神の御子と信じる者ではありませんかと書いてあります。富は頼りにならないと手元の手紙であります。富はそうは言っても、食べるために、そして子供を育てて教育をするためには絶対いることです。家を構えるにはかなりのものがいります。しかし富は道具であるという認識が欠けてしまうと、 多くの人はたくさんの道具を溜め込むことで終わってしまう。道具は使うためにある。ですから使うということに対して人生の後半はよっぽどよく学んで研修して経験して教えてもらって情報を集めて、そうだ自分はこういう使い方をしよう、これはあのために残し、これはそっちのために使い、そのような区分けができるだろうか。このテモテの手紙では私たちに対して神様は全てのものを豊かに与えて楽しませてくださる方であると言います。神様のために、神様のためにと言ってどんどん貧しくなったという人を皆さんもご存知かもしれません。もっと自分のために使ったらよかったのに。でもそれは私たち他者が判断することではなく、その人の判断、あるいはその人はクリスチャンだけれどもどんどん財産が増えてるな、ある人は言います、もっと捧げたらいいのに。でもそれもその人の判断です。大事なのは神の前に蓄える、神の前に富む。では一体神の前に富むとはどういうことか。それを先ほど前半のところで申し上げました10章から12章にかけてのところがその答えとなっているわけであります。困っている人がいる、そこに仲間であるなしによらず自分にできることがあったら手を差し伸べましょう。これも財産です。そしてマルタとマリアの話があります。一生懸命奉仕をする、それも神の前に富むということかもしれませんが、それ以上に神の言葉を熱心に聞き続ける、こっちの方がもっと豊かな富だとも読み取れます。このように流れの中で一箇所を読んでいくという作業をしていきますと、私たちは極端な、ちょっと世の中から基準、世の中の基準から外れたような宗教の熱心さっていうのは困るよねというようなところではなくて、聖書が教えているバランスの取れた非常に豊かな神の前の素晴らしい生き方ということに目が開かれていくのではないでしょうか。でそのうちの大切な一つは冒頭で申し上げましたこの無罪判決を受けた前川さんという方、彼は39年もの不当な扱いを振り返って、このような人生、これは私に与えられたミッションだ、そのこの方の受け止め方の中に人を許すということが入っているわけであります。偽りの証言をしたこの人への恨みもない、いやないわけではないでしょうけど、もうほじくり返すことをしないと言っています。そしてそれが偽りであることを薄々知りながら、検察官は繰り返し繰り返しねじっこくこれを言い続けてきた。これは最新の裁判を担当した裁判官の言葉です。時々こんな言葉を裁判官も言うんだなと思ってびっくりしました。いずれにしましてもこの方は自分は人から見たら人生を棒に振った非常に気の毒な人と見られるかもしれないけれど、これを神様が私に与えた人生だ、ミッションだと受け取ったら、その人は許すということを習い覚えたわけであります。このような生き方を余儀なくされたのではなくて、このような人生が与えられて、今晴れて60になって高齢者施設に無罪をずっと信じ続けている父親の前でこういう判決を得たよと喜びの報告ができる、そしてこれから与えられる何年かの生涯を 今までの人生を糧としながらまた歩んでいくことができる。ミッションという言葉はいろんな意味があります。使命とか、そして役割とか。私たちが考えるミッションといえばミッションスクール、まあ、これは英語ではないそうで和製英語だそうですが、ミッションというと宣教とか奉仕とか、そういう何か非常に狭い領域で考えますが、神様は私たちに非常に広い意味、私たちを招いて養っていてくださる。礼拝に集って、私たちは伝道のために、伝道のためにと尻を叩かれるような、まあ、そういう時もあったかもしれないし、そういう教会も耳にしますけれども、ミッションはもっと広い。許すということ、そして世話をするということ、御言葉を聞くということ、トータルなことであります。子供を育てるということ、親を最後の親に対する自分の役割を果たすということ、あるいはもう自分の生涯のためにこんなにたくさんの財産はいらないとしたら、それをどのように分配していくかを、目がはっきり見える間、頭がはっきりしている間にしっかりと計画を立てて準備をしていくということ。私たちは一つの事業をしているとすれば、その事業をどのように継承していくことが社会のためになるのかをしっかりと情報を得て、確かな作業をしながら一つ一つを練っていくということ、いろんな意味で使命、役割であります。そうしますと、私たちに与えられているミッションは人それぞれであるということがわかります。そして間違いのないことは、多くの人が人の前に、人と比較してだけ生きている。で、この人たちに神の前に生きるという生き方があるのだよということをお伝えしていくのは非常に大事なミッションではないでしょうか。私たち自身、我が子あるいは我が孫たちにですね、次の時代の人たちに神の前で生きるということの一つの道を、自分の生き様を通して伝えていくことができれば、それは素晴らしいことであります。あなたにとってのミッションは何でしょうか。それを死の間際ではなくて、今はっきりそれを知って、良い準備をして、それを伝えていくことができれば、私たちの役割、私たちに与えられたミッションは果たすことができたと言えるのではないでしょうか。お祈りいたします。天の父なる神様、今日あなたの御言葉を通して私たちに与えられたミッションについて深く考えることができたことを感謝いたします。あなたは私たちの人生を偶然としてではなくて、目的と使命の中に生かしてくださっています。富や名声に心を奪われそうになる時も、どうかあなたの御前に立ち返って、何が真に価値あるものであるかを見極める知恵と信仰をお与えください。私たちが自分のために蓄えるものではなくて、神の前に富むものとして歩むことができますように、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。